聖書をお読みいたします。新約聖書の378ページ、テサロニケの信徒の手紙第5章の9節から11節です。新約聖書の378ページ、テサロニケの信徒の手紙第5章の9節から11節までをお読みいたします。テサロニケの信徒の手紙1、5章の9節以下。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。以上です。ある人と話をしておりましたら、その人が言われるのは、自分の人生何もいいことがなかったという。まあ学校ではですね、いじめられですね、会社に行ってもですね、何も昇給もせず何もいいことなかったと。で、振り返っていて楽しいことも何にもなかったと淡々とですね、1時間ぐらい話しておられました。でもそれを聞きながらですね、本当にそうなのかなと思いながら聞いておりました。だってその人には家もあるし、家族もいるしですね、そして今こうやって教会に来てですね、みんなと交わることができてんじゃないのかなって。でもどうしてですね、何もいいことがなかったっていうふうにしか言えないんだろうなって。もっと別の方から考えてみると、いいことばっかりじゃないのって。家族もいるし、仕事もあったし、学校にも行けたしって、まあ、そういうふうに思うのは私だけかなと思いながら、その話を聞いていました。まあ、神様からですね、味方からするとですね、多分あなたにはたくさんの恵みを与えたじゃないかというふうに見られてんじゃないかな。それがどうしていいことしはなかったというのは、自分にとって都合のいいことがなかったという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。まあ、神様のですね、与えた道を歩くためにですね、私たちは悔い改めの道を歩かなきゃいけませんですね。神様っていうのは、悔い改めて神様にですね、帰るためにいろいろな試練とかいろいろなですね、ものを与えになる。でもそれっていうのは、神様の方からですね、見てみると、私たちを救いへ導くためのもの、そのことに私たちは聖書を読みながら気づかなきゃいけないなと思うのです。ですから何もいいことがなかったではなくして、神様の救いに預かるためにいいことばっかりだったんだなと思う方が幸せだろうなと思うのです。まあ、テサロニケの人への手紙っていうのは、聖書の中で最初に書かれた手紙です。福音書よりもですね、なお早い時期にですね、書かれています。まあ、パウロの手紙です。まあ、教会はその時どんな状況だったかっていうと、多分迫害と試練の中にあったのでしょう。まあ、ユダヤ人からの迫害もあったでしょうしですね、キリスト者という人をですね、徹底的にですね、パウロも迫害していました。まあ、そのような中でですね、パウロは何と言ってるか、感謝するっていう言葉から、実はこの手紙をですね、書き始めています。迫害やまた試練の中にあっても、まず感謝するという。そしてこのテサロニケの信徒への手紙の中で有名なのは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、という言葉で締めくくっているってことです。まあ、試練や迫害の中にあっても、イエス様が共にいてくださるということを証しします。まあ、今日の箇所もですね、よく読んでみますと、神様は私たちをいかに定めるのではなく、何とかしてイエス様の十字架によって救うために働かれるというふうにパウロは言っています。それは人々の試練や苦しみをよく神様が知っておられて、それを通してですね、救いに預からせられるようにと導いてくださっているという確信なんだろうなというふうに思うのです。まあ、何でもですね、よく捉える人っていうのがやっぱりいますですね。怪我をしようがですね、財産がなくなろうがですね、まあ、そういう話いろいろ聞いて、よくおばあちゃんなんかにおられるんですけどですね、私の人生本当に良かった良かったですね。まあ、そういうふうに言われますですね。まあ、広島にもですね、おられましたですね。まあ100歳を超えた、福田のおばあちゃんですけど、自分の人生いいことばっかりだったって、 でもおばあちゃんの人生をですね振り返ってみると、戦争があってですね、ご主人をですね亡くし、その後原爆が受けてですね、自分に与えられた多分8人の子供たちだったと思うんですけど、それを女性一人の手で育て上げですね、そしてですね、孫、ひ孫、やしゃごまで与えられてですね、でもそのような状況の中でですね、生きてきた。まあ、おばあちゃんからするとですね、今の状況を見るとやしゃごも与えられてすごい幸せだっていうことなんでしょう。ですからそう思うとですね、生きてきた人生ですね、本当に大変なことがあったかもしれないけども、しかし神様が導いてくださって今がある、そのことをですね、感謝できるっていうことだったのかなというふうに思います。まあ、おばあちゃんがですねやってたことは何だったかっていうと、毎朝ですね朝5時に起きて、一人一人のですね子どもたちと孫とひ孫とやしゃごの名前を挙げてお祈りするのが日課ですとですね、それって相当時間がかかるというふうに思うんです。でそれ毎日やってですね苦痛になりませんかっていうと、いやいやいやいや、自分の子どもや孫たちのために祈るのは喜びなんですって。ですからやっぱり捉え方がですね違うんだなと思いながら自分も反省しました。そう思うとですね、試練や失敗があったとしても、これは神様がですね、何か教えてくださること、救いへ導くためにそのようなものがある、そう信じてそれを受け取るというのが一番かなと思います。パウロは、神は私たちを怒りに定められたのではなくして、私たちの主イエスキリストによる救いに預からせようとした、そのことをですね、パウロはもう一回自分の人生を通して見直してごらんなさいと言っているのかもしれません。何とかして人を救いに導くためにイエス様は寄り添っておられる、あなたの痛みを知っていてくださる、それが共におられるということかもしれないというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちがどのような状況の中にあっても、主は私たちと共にいてくださいます。また私たちに寄り添っていてくださいます。どうかイエス様を信じて、どうか私たちに与えた試練が試練ではなく救いに預からせるための神様から与えたものとして受け取ることができるようにしてください。このコロナ禍の中にあっても、どうか私たち一人一人がイエス様と共に歩んでいくことができますように。今日も広島教会、呉教会総信者求道者、牧師牧師の家族と共にで守ってください。またルーテン保育所、谷の里幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を今日もください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が寄り添っていただいて、どうか救いへの道を、癒しの道を与えてください。今日も必要なものはすべて主によって整えて、そして聖霊によって整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。